はい、こんにちは、奥田けしです。スクールのベーシックコースの方からのご質問です。まあ、これ自己紹介してるからもう名前出していいのかな。はい、挙兵さんですね。挙兵さん、先日はセミナーありがとうございました。今回のカウンセリングは工夫すれば普段の接客でも十分活用できる内容だったので、ワークも楽しく早速お仕事で使っていますということで、はい、よかったですね。まあ、ありとあらゆるシーンで使える話でしたので、ぜひガンガン使ってください。さて、 Facebook ページにも投稿しましたが、2月15、20日に Zoom セミナーを開催しようと考えています。疑問点ですね。まず1番目、決済システムについて有料セミナーで考えていて、コミュニティで募集をしてありがたいことに興味があるとお答えいただいた方が15名もいらっしゃいます。すごいですよね。すごいですよ、これ。15人ってね。で、そこで疑問に思ったのが決済システム。銀行振込の他に PayPal などで利用した方がよろしいでしょうか。利用した方がいいと思いますね。振り込みって、まあ、ネットバンキングやってる人だったら別に楽ちんなんですけれども、やってない方にとっては結構めんどくさいんですよね。で、PayPal は、一番最初のなんだっけな、パーソナルアカウントだっけな、一番最初に登録できるやつでも、あ、違うか。それだと支払いしかできないか。その後の、ビジネスアカウントみたいなのがあるんですけど、それはしなくていいです。はい。ペイパルの使い方ってどっかの記事に書いたことなかったっけなって、喋ってから今ふと思い出しているっていう、準備してから音声取れようという感じなんですけれども、ペイパルって、ちょっと待って、パーソナルアカウント、なるアカウント、ペイパル。そうですね。パーソナルアカウントっていうやつが、支払いをするときですね。で、ビジネスやるときはビジネスアカウントっていうのがあるので、そっちなんだなって思いきや、実は裏技がありまして、パーソナルアカウントのまんまで、本人確認手続きというのをやるんですね。ちょっとネットで調べてみてほしいんですけど、パーソナルアカウント、ペイパル、本人確認手続きとか。それをやるには、口座振り替え、あ、違うな。必要書類を確かね、アップロードするんですよね。免許証とか、免許証とかパスポートとか住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードとか何らかそういうのを提出をして、ちゃんと本人確認できる提出をするんですね、ネット上で。あとは口座振替設定による本人確認手続きといって、各銀行の口座持ってる人はこの口座と連動させてなんか本人確認できるっていう機能もあるんですね。まあ、どっちかでやればいいんですけど、これやるとビジネスアカウントにしてなくてもいくらまでだったっけな、お支払いを受け取れるんですよ。書いてないかな。ちょっとこれネットでぜひ検索してみてほしいんですけどね。要はビジネスアカウントとパーソナルアカウントのなんか真ん中みたいなやつですね。昔はこの真ん中のやつにプレミアアカウントだったかな、そんな感じの名前がついてたんですけど、今なくなってるんですね。なんか裏技として残ってるっていうもので、ペイパルとするとビジネスやるんだったらビジネスアカウントに変えてほしいっていう意図があるんですかね。ちなみに私はビジネスアカウントにしてないんですよ、長年使ってるのに。その本人確認をして したパーソナルアカウントっていうのをそのまんまでずっと実は使ってて全く問題がないので、それでも十分ですね。なんかビジネスアカウントにするのってちょっと確かに面倒だったんですよね、やり方が。なのでそれで十分です。ペイパルの支払いとにかくあった方がみんなも助かるんで、やった方がいいかな。ただ日程的に言うとちょっと間に合わないかな。2月15でしょ。ちょっと急いで調べてやってみてください。もし間に合えばいいんですけど、間に合わなかったらちょっと振り込みですよね。あと申し込みフォームについて、作った方がよろしいでしょうかと。簡単に作れるものなんでしょうかということで、簡単に作れます。ネットでやりますね。フォームメーラー フォームメーラーっていうのと、どっちがいいかな、あとフォームズっていうのもあるんですね。フォームズ、それぞれね特徴があってメリットデメリットがあるんですけど、どっちがいいかな、これフォームメーラーの方がいいかな。あの確かねフォームズって複数のフォームを作ると毎回それぞれにパスワード入れるんですよね。確か一つ一つだったっけな、一つ一つパスワード入れるんじゃなかったっけな、書いてない、書いてないかな。まあ、とりあえずねフォームズかフォームメーラーどっちかがいいですね。はい、ちょっと調べてみてください。まあ、ただね今回の場合はメンバーさんの中で募集してるんで、あの恭平さんの中で自分でちゃんとメモを取って誰からあのお申し込みいただいたかをちゃんとメモをしっかり取ってやるのであれば今すぐフォームなくても別にいいかなと思います。なんていうの、もうみんな身分が分かってる方々なんでね、先々のためにフォームは作った方がいいですけどね。まあ必ずしも今その働きながらやってるんで限られた時間でどこまで動けるかっていうのがあるかと思うので、優先順位で言うと、フォームがなくっても例えばあそこの、コミュニティの中で募集したじゃないですか。でじゃあ時間決まりました、内容大体こんな感じで決まりました、で参加費これでいきますと、固まりましたってなったら、じゃあ参加してくださる方は、コメント欄もしくはメッセンジャーで直接ご連絡いただけますかっていうふうにして、で連絡いただいたらちゃんときっちり自分でお名前を控えさせていただいて、で念のためお電話番号とメールアドレスも伺って、でお支払いですよね、振り込みは口座をこちらにお願いしますっていうのと、ペイパルがもし間に合えば決済のリンクこちらですっていうので、やったらいいかなと思います。で時間もしあればフォーム作ってもいいかなって感じですけど、多分限られた時間でやるには優先注意的にはこっちは後でいいかなと思います。そして最後、副業申請について、会社への申請書類について悩んでいます。名称、所在地、電話番号などなどこうあって、こういった副業の場合どのように記載したらよろしいでしょうか。こういったっていうのは自分でそういうセミナーやって集客する場合っていうことですかね。わかりませんこれは私はこう会社の人に聞いた方がいいと思いますね。自分でなんかその SNS を使って集客するっていうと上司の方がどう受け取るかっていうのは、上司が頭が柔らかい人であればおおすごいなっていうかもしれないし、硬い人であればなんか怪しい仕事なんじゃないかっていうかもしれないし、それにもよるんですよね。だから多分この副業申請ってどっかでバイトするとかね、どっかレストランでバイトしますみたいなのとか、どっかの会社でなんか事務やりますとか、そういう感じだと思うんですね。おそらく想定として自分で SNS を使って、ネットを使ってっていうのを想定していないんじゃないですかね。だからそれ言った方がいいと思いますよ、上司に。そうね、所在地ないですもんねあるとしたら開催する場所でも、ズームだからね、所在地ズームじゃないですかね。電話番号は自分の電話番号かな。もしそれ、その働く場所の名称、所在地、電話っていうことなのであれば、それ聞いてみて、そういう意味ですかねって聞いて、そうだよってもし言われたら、実は今ネットで、ズームを使って、なんだ、ちょっとその、講座みたいなのをやりたいんですよねって、そういう場合って、そのレンタルオフィスだったり、自宅でもし繋ぐ場合だったら、自宅の住所だったりでもいいですかって聞いてみたりとか。会社とすると多分気にすることは、うちの会社で培ったもの、ノウハウとか、それをまさか商売にするんじゃないだろうな、みたいなのは正直多分気にすると思います。だからそこは、 ちゃんときっちり言った方がいいと思いますよ。そういうんじゃないですと。まあ、例えば、まあ、ここも京平さんって言ってるんでいいんですけど、ディズニー時代に培ったことの中から、その、企業秘密みたいな部分ではなくて、現場で自分が培ってきたことの中で、ノウハウにできるもの、を、だけを、話をするので、うちの会社には1ミリも一切、影響を与えませんって、言っといた方がいいと思いますね。うん、まあ、この辺はちょっと察してください。実際はね、今働いているところで培ったものっていうのを、おそらく講座の中で話していきたいっていうのはあると思うんですけど、それあまりね、ダイレクトで言うと会社嫌な思いすると思います。ちょっと参考までに最後に話をすると、奥武氏はパークハイアット東京出身ですっていうのを、まあ、バンバン言ってるけど、パークハイアットから別に公認もらってないんですね。で、本を出版したじゃないですか。あれ、公認もらっていなくて、えいやーって出版して、でも印刷工場で印刷が始まってから、パークハイアットの人にちょっと怒られました。っていうので、本来であれば、許可って取らなきゃいけないし、許可を取ろうとすると、ほぼほぼ許可おりません。うん、なので、えいやーって私の場合は言っちゃったんですね。もうそこまで進んでったら会社としても止められないし、ただ中身はチェックしてくれて、まあまあ、結果的に書いてあることは、その会社としてもうダメだと、絶対もう出版取りやめだ今からっていう感じではないから、いいけどさ、おっくんさ、言ってよ先にって言われちゃったんですよね。すいませんでしたって、ちょっと若干叱られましたね。まあ結果的に良かったって感じですけどね。うん、でも多分事前にこういうので出版したいんですけどって言ったら多分 NG だったと思います。ほぼほぼ。うん、やっぱこう、一流ホテルって結構ブランドを猛烈に気にするので、一元従業員が出すものをなかなか許可は出さないと思いますね。っていうのもあるので、えいやーって行くためにはどう乗り切ればいいかっていう感じで、まあ私もあんまり大きな声でね言えないんですけど、少なくとも副業申請出す段階であまりバカ正直に全部言ってしまうと全部ダメってやられちゃうので、まあまあまあグレーというか許される範囲で、まあ今回に関しては少なくともあくまでクローズドでやるものなので、まあそのリッツカールトンのブランドを傷つけるような場所で何かをやるわけではないので、まあまあ大丈夫じゃないですか。まあ将来的にね、やっていくときに、リッツカールトンに在籍してますはさすがに言えないし、まあ出すとしたらもう卒業している、ディズニー出身ですというところを、まあ打ち出す方が今はいいかなと思いますけどね。はい。ちょっとっていう感じなんで、その辺うまくちょっとね、大人なので濁していただきながら、ご迷惑は絶対におかけしないことしかやりませんということはもう自信を持って言ってください。私も副業をやった時にね、バレて、副業禁止の会社だったんだけど、バレて部長にね呼ばれて、お前なんかやってんのかって言われて、はいやってますって言ったんですよね。その時にでも胸を張って言いました。会社には一切迷惑かけませんって。で、会社で得た情報は、ビジネスには一切使わないし、会社に迷惑もかけません。で、もし、それでもダメであれば、まあ、会社にいられないっていう覚悟でやってますって、ズバって言ったら、もう分かったよと。じゃあ本当に、あまり派手にやんなよって言われて、分かりましたと。迷惑かけないように絶対やりますって言って、結局ね、副業禁止の会社だったのに、お咎めなしで済んだんですね。その辺だから、ちゃんと上司のね、気持ちを組んでね、こう上司としてもやっぱり、会社になんかあっちゃ困るし、部下がね、ちょっと無茶するんじゃないかってやっぱ思ってたりするんで、そこの不安はね、ちゃんと汲み取って、お伝えした方がいいかなと思います。はい、以上です。ではでは、頑張って進めてください。まあ、ペイパルの作り方とかね、わからなかったらネットで検索したりもできるので、ちょっとやってみてください。本当はね、こういうのもね、グルコンの中でバンバン聞いてほしいなと思うんですよね。なかなかこの一方通行の、音声だとできなかったりするので、ちょっとチャレンジしてみてくださいな。はい、ではでは失礼します。